DSL のゆるくダラダラ行かせて。今回のゲストはアイアンマン西田レフリーです。西田さんとは以前から面識はあったのですが、休業直前の2009年1月12日の高島平9丁目プロレス、ケニーオメガ選手との試合ですね、そちらでさばいていただきました。復帰以降は何かと縁があり、 3B や頑固プロレスでお世話になっております。では西田さんをゲストに招いてお送りします。では今回のゲストは、頑固プロレスでレフリーをされていらっしゃいますアイアンマン西田レフリーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、今その頑固プロレスに関わられているということで、まずその頑固プロレスの見どころというところに関してお話をお伺いします。
見どころ、
はい、まずよく頑固プロレスの興行の、前説という形でお話なんかされてますけれど、その主な所属選手、そして参戦選手などを教えていただきたいんですけれど、
所属はまず代表が、はい、ディープとかで活躍してたユーサイルキャンプの大久保和樹、
はい、大久保選手ですね、はい、
であとは2人いまして、あと文化生なんですけど、はいはい、あと野村聡、
はい、野村選手、
あと頑固プロレスでは今、はい、ストーカーと北原って名前なんですけど、
はい、
サイクロン北原、
サイクロン北原選手、
所属選手3人しかいないんです
けど、ね、所属は3人、
だけど、今バトラーさんとか、
はい、
シークレットベースさんとか、
はい、
そういうところがいろいろ協力してくださって、
はい、
どうにかお客さん呼んでくれてやってるような感じなんですけど、
はい、
ちょっと見どころというとね、はい、基本最初からのコンセプトは、
はい、
もともとプロレスと総合格闘技をやった時に、
はい、
総合格闘技の方が勝ち目が強くて、
うん、
プロレスが弱いとかね、
はい、
総合が本当は本物でプロレスがインチキだとかそう言われてるの私がすごく一番嫌いだったんで、それは高校生の時からもう UWF とかちょっと嫌いだった口なんで、
はい、
逆に大久保くんを、
はい、
その主軸っていうのかな、
はい、
軸として逆に総合プロ格闘家の人が、
はい、
総合格闘家のある程度実績のある人間がプロレスをやって、
はい、
じゃあどうなるのかと、要するに総合ルールでは強いけど、はい、プロレスルールでプロレスのリングでやったら、本当にあんたたち強いのって、そういう感じで本人に直接そう言っちゃったんですよね、
は
い、
なるほど。
でそれでやるんだったらいいんじゃない、はい、そこで始め、途中からその途中で顧問になったんです私は。
顧問だった
んです、その時からそういう風なスタイルで、
はい、
でそれまで大久保は多分頑固プロレスファーストシーズンって呼んでるんですけど、
はい、
その時は大久保和樹は GM として試合出てなかった
んです、はい、あ、そうだったんですか、
セカンドシーズンから、
はい、
大久保を無理やりリングに上げるような感じで、
あ、
でその時出てた選手も、はい、当時のインディーの選手で、
はい、
頑固プロレスでお金なかったらあんまりお支払いできない金額で来てくれた選手だったんですけど、
はい、
それでもちょっと大久保君立ち打ちできなかった、やっぱり、いわゆる何、
はい、
セメントとかそういうのでやったら大久保君の方が多分圧倒的に強いんですけど、いわゆるプロレススタイル、
はい、
プロレスルールでやったら全く歯が立たなかった。でそこから どんな感じでどんどん進歩していくかなっていうのを、要するにもう4年5年やって、
はい、
ようやく今日佐藤光平選手敗れはしたんですけど、
はい、
あそこまでできるようになった。
あ、
だから我々の目論見は間違ってはいないと思う、はい、
なるほど。今日そうですね、佐藤光平選手と5周年記念興行ということで、メインイベントで大久保選手と試合して、すごい試合だったなと思うんですけれど、はい、私は音響で関わらせていただいた。
音響ありがとうございます。
いえいえ、はい、で大体あれですよね、興行ペースというのはその大体第1日曜日に、
基本第1日曜日、
地域
興行なんですね、
はい、
でこれも会場借りれるって、それにしか借りれないみたいな感じからスタートしたんですけど、
はい、で場所はここ、西調布アリーナ、
西調布アリーナだけですね、だ
はい、
正直ね、入場料、
はい、
なんだ、当日券2500円って言っても、
はい、
ほとんど選手がもう今まだまだ手売りの状態なんですよね。だから、
はい、
前売り価格2000円、
はい、
ことは多分2000円入場料 全席自由2000円って団体って他あるかなと思って、はい、あんまりないんですよね。
うん、まあ、ちゃんとリングがあるところだとなかなか少ないですね。
だからね、はい、すごい多分日本の団体でほぼ一番安い、はい、プロレス団体だと思うんですけれども、逆に言うとね、はい、それだけ採算が取れない、大赤字で持ち出しの方が多いから、でそれのカバー分は大久保和樹がその UFA の人間だからってことで会場費を相当少し安くしてもらってたりしてるんで、
あ、
だから他の団体が同じことを真似しようって言っても無理だし、はい、逆に我々が例えば今のこの状況で新木場でやろうって言ったらそれはちょっと無理なん
で。ああ、そうですか。
うん、
まあでも少ない少ないと言いながらも、まああれですね、大体50人ぐらいは入ってますよね。
おかげさまで大体平均50人、はい、60人のペースになってきたんですけど、
はい、
うん、やっぱり最初の頃10人とかひどい時5人ぐらいしか来なかったかな。
あ、
うん、だから少し進歩したというけども、昔から本当バブルの頃からプロレス業界関わってたんで、
はい、
逆にこの観客同士ってありえないんですよね。
あ、
普通ダメな団体でもコーラスのホール半分とか、はい、要するに1000人割るぐらい、
はい、
うん、だから本当キャプチャーの北原さんとか代表の、はい、北原幸喜さんとかにはお前らやってることなんか本当はそれ潰れてるっていうんだよって言われちゃったりして、実質だから商売にはなってないんですね、
はい、うん、そう言われるとなかなか厳しいなと
厳しい
思うんですけど、はい、ではまあここでガラッと話を変えまして、アイアンマン西田さんがまあレフリーとして、まあ、過去にいろいろな団体に出られて、まあ、実際にレフリーとして裁かれたっていうことだと思うんですけど、まあまあ、私が知ってるのは、まあ、最近だと、まあそのまあ、国際プロレス、あと頑固プロレス、あと、まあ、キャットファイトの CP さんぐらいなんですけど、今までどういったところで
意外とね、はい、意外と実績残してますよ、これでも。
そうですよね。
だってデビューユニバーサルプロレスで出させてもらった
んです。あ、そうですか。
でちょうど道のくプロレスと、はい、ユニバーサルが分離するときにデビュー、はい、だってちょっとしょっぱいレフリーやっちゃってもそれ気だったんです。でそれで、
はい、
その後 PWC、 もともとリングのアルバイトとかやってて、はい、自分たちでもチーム作っていろんな団体から声かけてもらえるようになってたんで、その時 PWC が平和島でやる、はい、その時にレフリーいないんですけどってたまたまカバン持ってって、
はい、
あ、できますよって言って、それ で、はい、でようやく首の皮がつながって、
お
でその後高野健二選手、高野知事の後でずっとやってまして、
はい、
で結局いろいろあって屋台村プロレスに流れて、
はい、
いろいろあって自分たちで屋台村プロレスって団体旗揚げしちゃったんですね、
はい、
で結局またもうすぐ潰れちゃって、
屋台村も旗揚げにかかって
た、今やほとんど私が旗揚げ、社長と旗揚げしてない感じ、
すごいですね。
で相当もう今でいうもうプロレスに顔じゃないよっていうような、はい、とんでもないこと今やっちゃったんですけど、今みんな、はい、今はみんなやってますね、そういうこといっぱい。
あ、
いやちょっと10年15年早すぎた、はい、本当に10年早いってことはそれが、
そう
ね、
うん、
だから今だったらもうちょっと注目してもらってたかなと思って、
うん、
でその後二平組とか、はい、二平さんとかと、
あ、
二平組長も屋台村にちょっと来るような、はい、そこから出た選手
が、はい、
あと、うん、一番実績として自分でどうだいと思うのはね、
はい、
やっぱり EMLL、 CMLL ですね、
はい、
メキシコの、
メキシコの、
あそこにもう自分で行って、
はい、
テレビマッチもレフリーしてますよ。
あ、すごいですね。
例えば今で言うとね、登竜門とかドラゴンゲート、
はい、
当時ね、あれのテレビマッチ第1試合目で、はい、その時の若手の試合さばいたんですよ。タクマッチでね、
はい、
柔道諏訪とかね、
あ、諏訪選手、
諏訪選手、
はい、
あと相撲富士、ドン富士、
あ、はい、ドン富士選手、
あとシーマ信長、今のシーマ、
はい、
あとマグナム東京、
はい、
あのタクマッチをテレビマッチでさばいたこともある
し、おー、すごいですね。
でね、向こうは団体ごとにコミッションがあって、
はいはい、
あと大まかにルチャリブレを作ってる雑誌があって、
はいはい、
ボックスいるじゃって日本でいう昔のプロレスボクシングみたいな感じ、
はい、そういう雑誌があるんで、
そこの雑誌社がまたプロレスのコミッションみたいなのを持ってて、
はい、
そこのコミッショナーがエルファンタスマ、UWF 初期にシリーズ来たような、
はい、
今ジュニアの方が活躍してるんですけど、
はい、
その人から、まあ、メキシコシティじゃないんですけどパチューチャ地区ってところの、
はい、
イダルゴ州ってところのレフリーのライセンスを、まあ、もらいましたし、
はい、
だから、うん、海外でも活躍とかちょっとやってたしね。
あれなんですか、じゃあスペイン語も、
スペイン語はね、はい、その時にちょっと勉強したのと、
はい、
あと当時スペイン語を教えてくれてた人が今うちの女房なんで、はい、まあ日常会話ぐらいはちょっとできるけど、ちょっとビジネスとか突っ込んだ会話になってちょっと難しい。
なるほど。まあでもあれですよね、レフリーだったら選手とコミュニケーションが必要だから、
あ、それはできます、あとあの飛行機に乗るときの税関とかあの辺のやり取りはまあできるけど、
あ、なるほど。
例えば多分営業に行ってどうだとか、そういうのちょっと、あと病院に行って予防注射打ったときできなかったから、
ああ。
ちょっとそれぐらいのレベル。
なるほど。まあでも日常生活レベルは、まあ、
買い物とかできるぐらいのレベル、はい、
あ、なるほど。なんかその辺もっと掘り下げてお聞きしたいところなんですけど、
そう、ね、まあ、話すと長くなっちゃうから
ね。そうですね。いやでもぜひ機会改めてって感じなんですけど、まあで、まあ、それだけ、まあ、いろんな興行に関わられてると、あの、まあ、そういう中でなかなかそういうベストな興行とか、あるいは思い出に残る試合とか、
思い出に残る興行か、
はい、ありますかね。
まあ、思い出残る工業っていっぱい、はい、いっぱいあってね。
そうですよね。それだけ実績があれば。
野菜村大晦日でやった時に、
はい、
今まであんだけ散々もうあんなのプロレスじゃないとか、はい、団体じゃないって言われてたのに、
はい、
超満員で札止めになったことがあって、
あ、すごいですね。
そういうのも嬉しいし、あと何よりもその、はい、そこにそのメキシコでゲレス、もうメジャー団体なんですよ、
はい、
そんなところにこのインディのもう最下っ端みたいなレフリーが出れたし、あとね、
はい、
今こうやって頑固プロレスもそうなんだけど、あと国際プロレスプロモーションとか、
はい、
いっぱいもうの思い出がありすぎて、ね、ちょっと何がベストかって一概に言いづらいんですよね。
なるほど。
キャットファイトの GP なんてのもすごいですよ、はい、毎回もうベストマッチばっかりだし、嫌な思い出も多いな、やっぱり。
そっちも話すと長くなりそうですね、はい、じゃあちょっと、はい、あの話変わるんですけど、
話やりましょう、
はい、なんかそういう今注目してる選手とか、まあ、注目してる団体、まあ、ガンコプロレスになるのかもしれないですけど、なんかそういうのもしあれば教えていただきたいんですけど、
注目してる選手はあんまりいないんだよな、
は
い、
あ、そうですか。
ちょっとそういうのやってるところがちょっと日本のプロレスは寂しいところかな。
あ、
うんとね、やっぱり、はい、個人的にね、ぜひガンコプロレスに呼びたい選手っていうのは、はい、バラモン兄弟とかいう面白い選手を呼びたいしね、
はい、あ、なんかカラー的にも合ってる気がしますよね。
うん、まああのね、注目っていうかね、はい、個人的にもあのやっぱりもう自分が尊敬する選手とかになっちゃいますね。
ああ、そうですか。
やっぱりもうメキシコ の、 あの、はい、ライオデハリスコだとか、
あ、
フェルザ・ゲレーラとかね、
あ
とはもう、
はい、
親方の鶴見五郎さんとか、
あ、
親分の高杉さんとか、
はい、
やっぱりそういう人とやっぱり一緒に全員一緒になんかできたらいいかなと思っちゃったりなんかして、
は
い、
なるほど。
まあそんな宝くじ当たらないと無理でしょうけどね、この人
は。ああ、でもあれですよね、やっぱりそれだけ深くかかってらっしゃるからやっぱり深いですよね。
はい、意外とベテランだったりしちゃった
り。ああ、そうですね、逆に、ね、はい、
だって今度の5月でキャリア18年になっちゃうのかな。22歳の時から始めてもう40だから、
もうインディーの中では相当なあれですよね、そういう古株というか、う
ん、
う、
一番多分インディーの中で一番古いんだけど、はい、一番売れたいレベルとか、
はい、いやいやいやいや、そんなことはないと思いますけどね。はい、アイアンマン西田レフリーをゲストに招いてお送りしました。今回は頑固プロレスの紹介、過去の実績の話をしていただきましたが、長くなったので2回にしました。なお、今回もレストランで収録したため、雑音が多く聞き取りづらいことをお詫び申し上げます。第2回はプロレスに対するスタンス、DSL についてお話ししていただきました。この辺は今週末にもアップする予定です。